辛い失恋を乗り越える30の言葉。その1。恋したことを後悔してはいけない。恋をしなければ得ることもなかったから。失恋をしたとき、恋したことを後悔するかもしれません。失恋するくらいなら最初から恋なんてしなければよかった、と。確かに失恋は辛くて悲しい出来事なのは間違いありません。一つの恋が終わるとき、多くの精神的苦痛に襲われます。喪失感、孤独感、空虚感、無力感、罪悪感。恋を失い、恋人を失い、投資したものも失います。最初から恋をしなければ失うこともなかったでしょう。失恋の寂しさも苦しみも味わうことはなかったはずです。しかし、そうだとしても、やはり恋をしてよかったのです。恋をしなければ得ることもなかったからです。ワクワクすることもなかった。思い出もなかった。成長もなかった。新しい世界を知ることもなかった。恋を通して素晴らしいことをたくさん得られたのですから、恋をしてよかった、と考えること。失うことばかり怖がっていては何もできなくなります。苦しみや悲しみを避けてしまうと、喜びも感動も避けることになります。恋したことを後悔してはいけない。むしろ勇気を持って恋をした自分を褒めてください。恋愛を通して得られたことを誇りに思ってください。苦しいこともあったけれど、恋をしてよかった。自分は頑張った、と。失恋で失ったこともありますが、得られたことの方がたくさんあるはずです。恋を通して得られた経験はいずれ変わった形であなたの人生に恩恵をもたらすでしょう。そう考えるようになることもあなたにとっての成長でもあります。恋をして得られたことに注目してこれでよかったと考える。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その2。失恋は慣れるまでが大変。慣れてしまえば普通。失恋は慣れるまでが大変です。失恋直後は失ったという喪失感が強いためくよくよしがちです。二人から一人への変化は生活全体に及び様々なところでギャップに苦しみます。いつも隣にいた人が突然いなくなる。いつも二人で行動していた状態が急に一人で行動する状態になる。いつも相談していた人にもう相談できなくなる。別れる前と後のギャップが大きいため喪失感や孤独感を強く感じます。急な環境の変化に対応しきれず失恋直後は辛い時期が続きます。気持ちの整理がつかずワンワン泣いてしまうのです。しかしその苦しい状況も永遠に続くわけではありません。もう少し待ちましょう。しばらくすると一人でいることに慣れてきます。一人でいるのは当たり前。恋人がいないのも当たり前。慣れてしまえば普通です。今まで一人で辛かったはずが一人が当たり前と思うようになればもう山場は乗り越えています。一人でいることに慣れてしまえば喪失感も孤独感も感じにくくなります。むしろ一人はなんて快適なのだろうとさえ思うでしょう。辛いのはまだ慣れていないだけです。人間は慣れる生き物です。もう少しだけ辛抱しましょう。1ヶ月、2ヶ月と経つにつれて、ゆっくりではありますが、だんだん一人でいることにも慣れてきます。むしろ居心地が良くなります。喪失感も孤独感も慣れるまでしばらく待つ。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その3。その人がいなければできなかった経験があるはず。だから感謝する。どんな人にも感謝できることがあります。別れの時、相手に感謝できることはないと思うことがあるかもしれません。ひどい扱いをされ、いいことが一つもなければ、感謝できることはない、と思うでしょう。感謝どころか、憎い気持ちばかりということもあるはずです。しかし、感謝できることは本当に一つもないのでしょうか。最低の恋人でも、感謝できることが一つくらいはあるはずです。思い出してください。その人がいなければ、できなかった経験があるはずです。一緒にデートしたこと。一緒に旅行に行ったこと。ためになる話を聞かせてもらったこと。熱烈なスキンシップがあったこと。カップルらしい時間を過ごせたこと。その人がいなければできなかった経験が一つでもあれば感謝に値します。一人が経験できる範囲には限界があります。貴重な経験であればあるほど他人との関わりが必要です。恋人がいてくれたこそできた経験があるはず。たとえひどい扱いを受けた経験ですら裏を返せばその人がいなければできなかった経験と言えるでしょう。貴重な経験をさせてもらい大事なことを学ばせてくれたと思えばいい。慎重な考え方が身につき異性について学ぶ機会になったはずです。わずかでも自分の成長につながる経験があれば感謝ができます。別れの場面では心が乱れがちです。きちんと感謝の気持ちを持った方が落ち着きやすくなります。その人がいなければできなかった経験が一つでもあれば感謝する。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その4。3ヶ月以内の破局は試用期間が残念な結果に終わっただけのこと。付き合い始めて3ヶ月以内に別れたらこう思ってください。試用期間が残念な結果に終わっただけのこと、と。世の中にある企業の中には試用期間制度を設けているところがあります。いきなり入社してもお互いにとってうまく仕事を続けていけるかわかりません。働き始めて思っていたことと違うことがあります。 いきなり正式な雇用契約を結ぶのはリスクがある。そこで入社して最初の3ヶ月間は試用期間を設けている企業があります。3ヶ月間を目安に働いてもらい、お互いにとって問題なければ正式な社員にする制度です。恋愛も似たようなものです。付き合い始めて最初の3ヶ月間は試用期間です。付き合い始めたものの本当にお互いがうまくやっていけるかわかりません。付き合い始めて最初のうちは試用期間として考えましょう。もし3ヶ月以内に別れたら相性が悪くて別れただけのことと考えてください。思っていたことと違うことが見つかり、仲良く交際を続けるのが難しいと分かっただけのこと。それ以上、それ以下でもありません。どちらが悪いわけでもない。人によって考え方や価値観は違います。3ヶ月以内の破局は試用期間が残念な結果に終わっただけのことなのです。3ヶ月以内の破局は試用期間が残念な結果に終わっただけのことと考える。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その後、言い過ぎてしまったらできるだけ早めに謝る。冷静に別れ話をしようと思っても言い過ぎてしまうことがあります。別れ話の前は冷静に話し合おうと思っていても実際は分かりません。いざ別れ話が始まるとだんだん感情が高ぶり、言い争いになることが少なくありません。相手が感情的になってくると自分も感情的になりやすい。前もって冷静になろうと心がけていても理性と自制心を失うとうっかり暴言を吐いてしまうことがあります。これは誰にでもある過ちです。言い過ぎることがあるのは仕方ありません。大切なのはその後です。別に謝らなくてもいいと思うかもしれませんが、投げやりな考えはよくありません。謝らず放っておくと暴言は相手の心に突き刺さったままになります。別れにくくなるだけでなく、別れの傷も癒えにくくなります。もし言い過ぎてしまったら余計な禍根を残さないようできるだけ早めに謝っておきましょう。言い過ぎた、ごめんなさいと言えばいいだけです。簡単な一言で済むこと。先延ばしすればするほど謝りにくくなります。言い過ぎたことに気づけばできるだけ早めに謝るのが正解です。あなたが素直にならなければ相手も素直になりません。あなたが素直に謝れば相手も素直になってくれます。余計な見栄もプライドも捨てて、言い過ぎたことは素直に謝るのが大人の対応です。言い過ぎてしまったらほったらかしにせず、できるだけ早めに謝っておく。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その6、ショッキングな出来事の後は交通事故が起こりやすい。失恋してしばらくは交通事故に気をつけましょう。ショッキングな出来事の後は交通事故が起こりやすいという統計データがあります。大きなショックを受けると頭がぼんやりして集中力が低下します。歩き方がフラフラして人とすれ違うときぶつかりやすくなります。前後左右の確認を怠ると普段ではありえないような事故を起こす傾向があります。まさに失恋直後が当てはまります。笑い話ではなく真剣な話です。失恋しただけでは命に関係していませんが、交通事故は命に関係します。失恋の後悔は一時的で済みますが、交通事故の後悔は一生続くこともあります。一瞬の不注意が大事故につながります。もし車を運転するなら特に注意が必要です。うっかり人を巻き込んだ事故を起こせば取り返しのつかないことにもなりかねません。失恋でフラフラの状態にもかかわらず自分は大丈夫と無理をすると大事故につながります。自分を過信しないことです。きちんと運転する自信がなければいっそのこと運転しない。気持ちが落ち着くまではバスや電車などを使って移動する方が安全です。ショッキングな出来事の後は車の運転を避けるというルールを作っておくのもいいでしょう。謙虚になっておく方が結局はあなたのためになります。失恋してしばらくはいつもより交通事故に気をつける。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その7、泣かない人が強い人ではない。泣くべき時に泣ける人こそ本当に強い人。強い人とはどんな人でしょうか。泣かない人が強い人だと思っていませんか。辛くても耐え忍び、感情を殺して表に出さない。どんなに辛い時も涙を我慢できる。無理をして平静を装う。確かに涙と無縁の人には強い印象があります。しかし我慢ばかりしていると最初は良くても後から大変です。涙を我慢しているとストレスを溜め続けることになります。どんな人にも背負えるストレスに限界があります。泣かずにストレスを溜め込んでいるとある時自分の限界に達して燃え尽きてしまいます。最終的に燃え尽きて倒れてしまうなら本当に強い姿とは言えないでしょう。全く泣かない人は感情のないロボットのようにも見えます。では本当に強い人とはどんな人か。泣くべき時に泣ける人こそ本当に強い人なのです。いつも正直に生きていること、感情を素直に表に出せること、上手にストレスを発散できること、ありのままを素直に表現できているのは人として強い姿と言えます。泣くのを我慢すればいいわけではありません。大切な時には涙を我慢することも必要ですが、泣くべき時には泣かないといけません。むしろ辛い時はしっかり泣いた方がいい。泣くべき時に泣ける人こそ本当に強い人です。全く泣かない人ではなく、泣くべき時に泣ける人になる。 辛い失恋を乗り越える30の言葉。その8。ため息をつく癖があると失恋から立ち直りにくくなる。今日は何回ため息をつきましたか？失恋してしばらくは普段よりため息の回数が多くなっているのではないでしょうか。元気が出ない時は自然とため息が出やすくなる。暇があれば大きく息を吐いている。気づかないうちに5回も10回もため息をついていることもあるでしょう。もちろんたまにはため息もいいですが、いつもため息ばかりではよくありません。大きく息を吐いた瞬間、どんよりした雰囲気が漂い始めます。暗くて、気だるくて、疲れた雰囲気が漂い始めます。ため息をしているあなたは美しくありません。ため息をするだけで面倒だな、というニュアンスを周りに与えてしまいます。新しい出会いを妨げたり、近寄りづらくなったりします。ため息ばかりついていると、出る元気も出なくなる。元気が出ないから、行動もしにくくなる。出会い運も恋愛運も逃げてしまいます。ため息をつく癖があると、失恋から立ち直りにくくなってしまうのです。今からため息を禁止しましょう。なかなか元気が出ないのは、ため息のせいです。ため息をやめるだけで元気が出やすくなります。ため息をしそうになったら深呼吸をする方がまだ健全です。大きく息を吸い込むことは元気の元を取り入れるのと同じこと。体に酸素を取り込むことで心と体が生き生きします。大きく背伸びをしながら息を吸えば一瞬で元気が充電されます。自分の中でため息を禁止する。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その9。失恋した後こそ花を買いたいベストタイミング。失恋したら花を買いましょう。失恋して花を買うなんておかしいと思っていませんか？いいえ、失恋した後こそ花を買いたいベストタイミングです。失恋した後は部屋の雰囲気がどんよりしているのではないでしょうか。部屋に活気がないと住んでいる人の心にも影響します。部屋の中が暗くどんよりしていれば住んでいる人の心も暗くどんよりしてきます。二酸化炭素の濃度が高くなる一方、酸素の濃度は低下して空気も悪くなります。そこで必要なのが花の存在です。失恋したらお気に入りの花を買って部屋に飾りましょう。花は何でもいいですが、見ているだけで心が躍るような花がおすすめです。ガーベラ、バラ、ひまわり、カーネーション、ナデシコ、パンジー、スイートピー、マーガレット。もちろん、好みが合えば、観葉植物でも構いません。造花も悪くありませんが、やはり本物の花がおすすめです。本物の花は、二酸化炭素を吸収したり、酸素を生み出したり、など、部屋の空気を新鮮に保つ効果もあります。花があるかないかで、部屋の雰囲気は大きく変わります。部屋が、パッと明るくなり、活気が生まれます。花には、生き生きした新鮮な生気に満ちています。部屋に花があると否定的な感情で落ち込んでいるとき、花が元気を出してと語りかけてくれるでしょう。傷ついた心を美しい花が癒してくれます。失われた元気を元気な花が補ってくれるでしょう。花に負けていられない、自分も花のように美しく生きていこうと思えるようになります。失恋したら花を買って部屋に飾る。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その10。新しい服を買うと新鮮な気持ちがよみがえる。別れた後は新しい服を買ってみましょう。別れ方によってはしばらくくよくよすることもあるでしょう。外に出たい気持ちが湧かず、しばらく家の中で閉じこもることもあるでしょう。そんな時は新しい服を買うと効果的です。服は人の心に直接作用する力があります。新しい服にはフレッシュなパワーがたくさん詰まっています。ウキウキするから新しい服を買うのではありません。新しい服を買うからウキウキします。新しい服を買って着ると自分に自信がつき、落ち込みが回復しやすくなります。新しい服に備わる新鮮な力があなたの心に明るい影響を及ぼします。外に出たくなって人にも会いたくなるでしょう。過去を振り切り、新しい未来に向けて進みたくなる気持ちが強くなります。服の選び方は自由ですが、できれば明るめの服がおすすめです。昇進している時だからこそ明るめの服からパワーをもらい、気持ちも明るくさせたい。暗い過去は新しい服に備わる新鮮な力で消し去ってしまいましょう。少しお金はかかりますが、自分への投資と考えてみてはいかがでしょうか。人生の停滞を防ぎ、明るい気持ちになるだけでもお金を出す価値は十分あるはずです。行動したい気持ちを出すために新しい服を買う。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その11。自分の魅力を悪く言う人とは距離を置こう。自分の魅力を分かってくれる人に近づこう。自分の魅力を分かってくれない人がいます。それは仕方ありません。価値観や興味関心は人によって違います。自分の魅力を分かってもらえないことは日常茶飯事。どれだけ自分の魅力を磨いても相手に興味関心がなければなかなか分かってもらえません。いろいろな人がいるよね。分かってもらえないこともあると思うくらいでいいでしょう。しかし自分の魅力を分かってくれないのはまだいいとして悪く言われるなら別です。接するたびにあなたの魅力を見下したり邪魔したりする。自分の魅力を否定する人と付き合うのは我慢することはできても仲良くしていくのは難しいでしょう。それどころか一緒にいるとあなたにとって魅力を高める妨げになります。その人と長く関係を続けるのはますます困難です。 人付き合いは付き合う相手が大切です。あなたには付き合う人を選ぶ権利があります。どうせ付き合うなら自分が明るく元気になるような人と付き合うべきです。自分の魅力を分かってくれない人とは距離を置きましょう。自分の魅力を分かってくれる人に近づきましょう。自分の魅力を分かってくれる人と付き合った方が無理なく価値観が合い話も弾みます。褒められたり尊敬されたりした方がやはり気分もいい。同じ時間を過ごすならイライラするよりワクワクする方がいい。そのためには付き合う人を選ぶことが大切です。自分の魅力を分かってくれない人とは距離を置く。自分の魅力を分かってくれる人に近づく。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その12。背筋を伸ばして上を向こう。姿勢が悪くなっていませんか？失恋すると背中が曲がって視線も下向きになりがちです。猫背のままでは近寄りがたい雰囲気が出ます。いつも下を向いたままでは元気が出にくく新しい恋愛も難しいでしょう。失恋したらピンと背筋を伸ばして上を向くようにしてください。背筋を伸ばす。まっすぐ背筋を伸ばしましょう。腰に力を入れるだけで心に変化が現れます。姿勢が良くなると血液の循環が良くなり脳にもたくさんの血液が流れます。脳に流れる血液量が増えることで頭が冴えポジティブに考えるスイッチが入ります。腰に力を入れることで気合も入りやすくなります。視線を上向きにする。視線は上向きにしましょう。日光も部屋の明かりも上から下へ降り注いでいます。視線が上向きになることで光に当たりやすくなります。周りの景色が視界に入りやすくなって刺激が増え元気が出やすくなります。姿勢は心の持ち方に影響します。少し姿勢を変えるだけであなたの心にポジティブな変化をもたらします。辛い時こそ背筋を伸ばして視線を上向きにしてください。心は今すぐ変えられなくても姿勢なら今すぐ変えられます。姿勢を変えれば心が変わり、心が変われば気持ちも変わります。背筋を伸ばして視線を上向きにする。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その13。チョコレートは恋愛の特効薬。恋愛を助けてくれる特効薬があります。チョコレートです。甘いチョコレートにそんな効果があるのかと思いますが、大ありです。チョコレートを食べると不思議と朗らかな気持ちになることはありませんか？気持ちが落ち着いたり、時には気分が高ぶったりすることもあるのではないでしょうか。それこそチョコレートの力です。チョコレートには PEA と呼ばれる物質が含まれています。フェニルエチルアミンは恋愛に役立つ効果が複数あるため、別名、恋の美薬、恋愛の特効薬と呼ばれることもあります。恋愛につながる主な効果としては次の3つが代表的です。特徴1、リラックスを促す効果。チョコレートを食べると興奮が静まりリラックスを促せます。優しい甘みを感じることで幸福感を与える物質であるベータエンドルフィンの濃度を増やす効果もあります。恋愛中の不安定な気持ちが落ち着きリラックスをもたらしてくれます。特徴2、テンションを上げる効果。フェニルエチルアミンには快楽物質であるドーパミンの濃度を増やす効果もあります。チョコレートを食べると気持ちが落ち着くだけでなくテンションが上がることもあるのではないでしょうか。それはこのドーパミンの分泌が促されることに関係します。テンションが上がることで恋愛をしたい気持ちも高まります。恋愛に向かう勇気や行動力が出やすくなるはずです。効果3、普段の気分に戻りやすくなる効果。失恋した時もチョコレートは有効です。もともとフェニルエチルアミンは恋をすると脳内で大量に分泌される物質です。ところが失恋をすると脳にストレスがかかるためフェニルエチルアミンが不足しがちです。チョコレートを食べると不足していたフェニルエチルアミンが補われ普段の気分に戻りやすくなります。失恋によって傷ついた心を優しく癒してくれるでしょう。さて、素晴らしいチョコレート効果をお分かりいただけたでしょうか。恋愛とチョコレートの相性は抜群。恋愛をするときだけでなく失恋をしたときにも効果的です。サプリメントではありませんが、サプリメントのつもりでチョコレートを食べてみてはいかがでしょうか。チョコレートには抗酸化物質であるポリフェノールも含まれているため健康にも効果的です。甘くて美味しい上、恋愛にも健康にも効果があります。恋愛に対して弱気になった時、サプリメントのつもりで一口食べてみると気持ちがみなぎってくるでしょう。ただし、くれぐれも食べ過ぎには注意しましょう。適量の範囲を守りながら美味しく食べるようにしましょう。恋愛への気分を高めたい時はチョコレートを食べる。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その14、部屋の模様替えをして生活を新たにする。別れた後は新しい人生の始まりです。ところがなかなか新しいスタートを始められないことがあります。その原因の一つが自分の部屋です。自分の部屋には恋人と過ごした思い出がたくさん詰まっているでしょう。自分の部屋を見るたびに元恋人と一緒に過ごした時間を思い出してしまう。 元恋人とのことを忘れようとしても、自分の部屋は毎日見てしまうため、なかなかうまくいかないことがあります。そんな時は部屋の雰囲気を変えてみてはいかがでしょうか。部屋の模様替えです。模様替えをすると生活が変化した様子が目に見えてわかり、気持ちが新たになります。テレビ、机、ベッドの位置などを変えると同じ部屋でも雰囲気が変わります。カーテンやカーペットが古くなっているなら、この機会に新しく買い替えてはいかがでしょうか。カーテンやカーペットは部屋に占める面積が大きいので、この2つを取り替えると部屋が変わった印象を得やすくなります。恋人の過去を振り切るためにも、模様替えは中途半端より大胆にした方が効果的です。全く違う部屋にしてやろうと思うくらいの意気込みでちょうどいい。部屋の模様替えには少し労力が必要ですが、良い運動になると思えば楽しめます。模様替えをするついでに部屋の掃除もすれば一石二鳥です。部屋をきれいに一新すると新しい人生が始まったという実感が得られ、ワクワクしてきます。新鮮な気持ちになれば未来に向かう力も湧いてくるのです。別れた後は部屋の模様替えをしてみる。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その15。気が済むまで寝まくるのも大切な仕事。涙が出て止まらない。やる気が起きなくて仕方ない。時間があるといろいろ考えてしまい、壊れてしまいそう。そんな時は難しいことは考えず、たっぷり寝てしまいましょう。別れたことについて考えていると、気づかないうちに心と体が疲れているもの。反省は思考力を使います。泣くことも体力を使います。いつも失恋のことを考えているせいで、いつの間にか心や体が疲れ切っているのかもしれません。疲れている時、気合で乗り越えるのは無理があります。気合で乗り越えようとすると、ますます心がすり減って、考えもネガティブになる。疲れている時は寝るのが仕事です。失恋で思い詰めている時は、これでもか、というくらい寝ることも悪くありません。睡眠は心と体を回復させる大切な時間です。たっぷり寝て疲れを回復させれば、心と体がすっきりして本来の自分を取り戻しやすくなります。気が済むまで寝ることで気持ちを切り替えるきっかけにもなるでしょう。平日が難しい場合は週末や休日など時間がある時に寝ればいい。寝ることも失恋から立ち直る方法の一つです。もし寝つきが悪ければアロマ、ストレッチ、温かい飲み物などを試してみてください。寝る前にリラックスできる工夫を取り入れると自然な眠気がやってくるでしょう。気が済むまで思い切り寝て疲れた心と体を回復させる。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その16。別れの歌を3曲歌おう。きっと何かが得られる。別れの時には別れの歌を3曲歌いましょう。ジャンルは何でも構いません。ポップでもいい。バラードでもいい。ブルースでもジャズでもいい。別れをテーマにした曲を3曲続けて歌います。大声で歌うとストレスが発散できます。大声で歌って涙を流しても不思議と清々しい気持ちになっているでしょう。特に注目してほしいのは歌詞です。歌いながら歌詞に注目してください。歌詞に共感してほっとするかもしれません。繊細な一言に感動して涙がこぼれるかもしれません。言葉の力によって勇気や元気が得られることもあるでしょう。歌詞の中から別れのコツが得られることもあります。以前は聞いた時は理解できなかった歌詞が今は理解できるかもしれません。何が得られるかは歌ってからのお楽しみ。宝探しをするような気分で歌ってみましょう。歌の力はすごい。ストレス発散ができたり、共感が得られたり、コツが得られたりします。歌っている時間は有意義な時間です。3曲歌えばきっと何かが得られます。別れに悩んだ時は別れの歌を3曲歌う。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その17。別れ方があっけない時の考え方。別れ方があっけないと拍子抜けします。別れを切り出したところ引き止められることもなく、あっさり別れることができてしまった。普通は付き合いの期間が長くなるにつれて別れるにも時間がかかります。にもかかわらず別れ話を切り出してあっけなく別れることができてしまうと、ような虚しさがあるでしょう。もっと引き止めてくれてもよかったのに。最後くらい大人らしい対応はできなかったのか。縁起でもいいから嫌がる素振りくらいしてほしかった。嬉しいような悲しいような気分になり、もやもやした気持ちになるでしょう。そっけない態度をした相手にも腹が立ってくることもあります。しかし別れがあっけなくてイライラしても気にしないことです。結局のところその程度しか思われていなかったということ。スムーズな別れのために費やした時間や労力が惜しいところですが、イライラしていても余計な無駄が生まれるだけ。むやみに別れ方のことは振り返らないのが得策です。むしろ大きな問題もなく別れられたことに安心と感謝をしてもいいでしょう。泥沼に発展しなくてよかったと自分を納得させます。別れ方があっけなくても気にしない。イライラしてもこらえる。さっと気持ちを切り替え、自分のやるべきことに集中しましょう。過去にとらわれず前向きな切り替えができる人は大人です。次の仕事に集中すれば過去の別れ方はすぐ忘れられます。別れがあっけなくてもイライラせず、自分がやるべきことに集中する。 辛い失恋を乗り越える30の言葉。その18。失恋できてラッキーと考えてみよう。失恋できてラッキーと考えてみませんか。別れた人には申し訳ないですが、失恋できたことを喜んでみます。そんな風に考えられないと思うかもしれませんが、今は自分を変える大切な時期。頭を柔らかくして考えてみましょう。大きなトラブルなく別れることもできました。ちょうどいいタイミングで別れることもできました。失恋できることで別の人と付き合うチャンスができました。一人の時間を楽しむ余裕が生まれました。自分の趣味や仕事に打ち込む環境が手に入りました。これをラッキーと言わずして何と言うのでしょうか。失恋できてラッキーと思えば失恋の素晴らしさに気づけるようになります。自分はなんて恵まれているのだろう。こんな失恋ができて幸せ者だと考える。失恋はトランポリンのようなものです。最初に下がった分だけ次はぐぐっと高く飛び上がれます。大きく飛躍できることを楽しみにすれば今の苦しみなんて小さなこと。あなたは失恋できてラッキーです。人生でまたとないチャンスをしっかり生かしてください。失恋できてラッキーと考える。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その19。失恋をしても挨拶だけは続けること。今日は何回挨拶をしましたか？人と会った時、きちんと挨拶をしていますか？失恋して放心状態の時は挨拶が消極的になります。知り合いと会っても一言も交わさずすれ違う。挨拶ができたとしても、蚊の鳴くような小さな声になる。それ以上の会話もない。挨拶をしなくなると人と接する機会が減り、元気も出にくくなります。失恋しても挨拶だけは続けるようにしてください。声を出す機会になり、元気を出す機会になり、会話を始める機会になります。家族とも挨拶をする。知人友人と会った時も挨拶をする。行きつけのお店の人にも挨拶をする。職場の人にも挨拶をする。一言、おはようございます、こんにちは、こんばんは、と言えばいいだけです。決まり文句ですが、それで十分。挨拶のいいところは、用事がなくても言えるところです。声を出したり、会話をしたり、など人と接する機会が生まれます。少し気分が乗れば、会話してもいいでしょう。人と接する最低限のやりとりは維持できます。むしろ失恋の前より後の方が挨拶の回数が増えるように心がけます。失恋してしばらくは意識をして挨拶をするようにしましょう。失恋しても挨拶だけは続ける。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その20。社内恋愛で失恋しても挨拶くらい続ける。社内恋愛の場合、別れた時が厄介です。同じ職場であるためその後の接し方に悩みます。相手と縁を切りたくても同じ職場なら人事異動でもない限り離れられません。会いたくない。顔も見たくない。話もしたくない。ひどい別れ方をしたなら同じ職場でも無視を貫きたくなるでしょう。しかし一応職場ですから無視をしたくても挨拶くらいはしておくのが賢明です。職場にいる時には給料が発生しています。特定の人を無視していると仕事に悪影響です。仕事に必要な話があれば抵抗があっても話しかけることも必要です。また職場には人間関係があります。完全に無視すると周りの人たちから見てかえって目立ちます。二人の事情であってもあまりに険悪な雰囲気なら周りの人間関係にも悪い影響が及ぶでしょう。社内の評価にも悪影響を及ぼしかねません。職場の人間関係を考え挨拶くらいはしておきたい。挨拶すら厳しいなら会釈だけでも構いません。接しにくいかもしれませんが職場にいるときは仕事と割り切ることも必要です。別れた人との関係は一度忘れ仕事はきちんと対応するようにしましょう。社内恋愛で失恋しても挨拶くらい続ける。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その21。失恋を笑い話にすると乗り越えやすくなる。失恋を笑い話にするのが乗り越えるための近道です。もちろん恋人をバカにして笑うわけではありません。あくまで自分が経験した恥ずかしい出来事として失恋を笑い話にしてみます。失恋という素晴らしいネタができたのですから笑い話にしないのはもったいない。今はまだ苦しくて笑い話にできないかもしれません。笑うどころか涙とため息しか出ないかもしれません。たとえそうだとしてもできるだけ笑い話として話せるよう心がけてみましょう。今すぐが難しいなら少し気持ちが落ち着いてからでも構いません。笑えなくても笑い話にしてみます。あの時の私はバカだったね。本当に恥ずかしくて笑ってしまう。こんな出来事を経験するのはきっと私くらいだね。失恋を笑い話にすると心の中で余裕が生まれます。だんだん自分の中で小さな出来事、大したことないという認識ができるようになります。時には少し強気を演じてみることも必要です。最初はなかなかできないかもしれませんが、無理のない範囲で少しずつ笑い話にしてみてください。強いから笑い飛ばすのではありません。笑い飛ばすから強くなれます。失恋を笑い話にすれば不安や寂しさをうまく笑い飛ばせます。気にしていないふりをしていれば、だんだん気にならなくなります。 一日でも早く失恋を乗り越えたいなら、これほど効果的な方法はありません。もし、無理なく笑い話にできるようになれば、完全に失恋を乗り越えられています。失恋を笑い話にする。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その22位。ダンスイベントに出かける。近場でダンスイベントはありませんか？例えば、クラブです。普段は縁がなく、なかなか行かない場所かもしれません。そもそも行ったことすらないかもしれません。行ったことがなければ、ますます、好都合。新しい世界を知るチャンスです。行ったことがない場所は、今のあなたにとって必要な場所かもしれません。初めて行く場所には、未知の世界が広がっています。失恋をきっかけに自分の殻を破ろうではありませんか。一人で行くのが恥ずかしいなら、友人と一緒に行けば参加しやすくなるでしょう。二人で行くのが恥ずかしければ、三人でも、四人でもいい。クラブは多くの刺激が集まる場所。大音量の音楽に合わせて思い切り踊りを楽しめば失恋を忘れられます。体を動かすと気分が爽快になり気持ちのいい汗をかけます。もちろん不安も悲しみも吹き飛ぶでしょう。ストレス発散もあっという間です。何か行動しないと何も始まりません。普段行かない場所だからこそ普段出会えない人とも出会えます。普段出会えない人と出会えば自分の世界観も一回り大きくなるでしょう。新しい世界を知るチャンスと思って勇気を出してみませんか。人生を変えるような出会いは行ったことがない場所にあります。運命的な出会いがあるかもしれません。クラブに出かけ思い切り踊ってみる。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その23。失恋して無気力なら無気力でもできることをすればいい。失恋を乗り越えるためにはできることから始めることです。じっとしていても何も始まりません。行動することで変化が生まれ新しい刺激も得られます。できることから取り組むことで小さな成功体験が積み重なり、だんだん自信を取り戻していけます。ところが失恋で無気力の時は動く元気さえありません。集中力も根気もない。自分でも驚くほど何もやる気が起きない。そんな時は無気力でもできることからすればいい。集中力や根気がなくてもできることがあるはずです。例えば部屋の掃除です。無気力であってもとりあえず足元のゴミを拾うくらいならできるはずです。本棚を整理したり窓を拭いたりするだけでも立派な掃除。小さな仕事を一つずつこなしていけば、だんだん元気が出てきます。起き上がる元気さえなければ、寝ながら本を読めばいいのです。気軽に読める本であっても、建設的な時間を過ごせるでしょう。単なる自己啓発書でもいい気分転換になります。最初から大きなことに取り組む必要はありません。無気力なら無気力なりにできることから始めましょう。最初は米粒のように小さなことから始めればいいのです。1ミリでも前に進みましょう。わずかでも前に進めば立派な前進です。小さな成功体験が積み重なって自信を取り戻していけば無理なく行動範囲を広げられます。失恋して無気力なら無力でもできることをする。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その24。失恋で食欲がなければダイエットのチャンスにするのもアイデア。失恋をすると食欲に大きな変化が現れます。失恋したからこそ食欲が爆発する人もいますが、元気が出なくて食欲がなくなる人も多いでしょう。なかなか食欲が湧かない。食事をしても味気なく感じる。この状況を生かして常識の範囲で食べる量を減らせばダイエットのチャンスになります。最初から食べたいという欲求が小さいので成功しやすいはずです。世の中には失恋ダイエットという言葉もあるほどです。私と別れたことを見返してやりたいと思えばダイエットにも気合が入るでしょう。余計な脂肪を落としてスリムになれば外見の魅力も向上して新しい恋にもつながりやすくなります。いつもは苦労するダイエットも失恋直後なら苦労せずに成功しやすいはずです。ただし、守ってほしい条件が2つあります。条件1、あくまで健康の範囲を心がける。すでに標準体型以下の人はデメリットの方が大きいためお勧めしません。肥満体型の人がなかなか痩せられなくて困っているとき、失恋をダイエットのチャンスとして利用してみるといいでしょう。条件2、過度や非常識なダイエットはしない。完全に食事を断つのはよくありません。過度や非常識なダイエットは体に悪影響です。いくらダイエットとはいえ最低限の食事はしなければいけません。完全に食事を断つのではなく少し量を減らす程度にしておきましょう。目標まで痩せることが達成できれば通常の食生活に戻すことが大切です。失恋して食欲がない状況を生かして健康の範囲でダイエットをする。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その25。別れ際、食事代を返せ、プレゼントを返せ、という恋人の心理とは。食事代を返せ。プレゼントを返せ。別れ話を切り出すと、恋人から言われることもあるかもしれません。おごってくれた食事代を後から請求するのは反則という印象があります。プレゼントしてくれたものを後から返せ、というのはせこい気がするでしょう。小さな器を感じさせる言葉。 せっかく言い別れ方をしたいのに食事代を返せ、プレゼントを返せ、の一言で台無しです。喜んで受け取ったのがバカバカしくなるはずです。では、プレゼントを返せという恋人の心理とはどういったものなのでしょうか。それはやはり投資したものを取り返したいという気持ちにつきます。相手にとっては食事もプレゼントも投資の一つだったのでしょう。愛を深めるため食事やプレゼントを通して投資をしていましたが報われませんでした。別に食事やプレゼントを投資と考えるのはいいのです。愛情を育むためにお金と手間をかけるのは恋愛でも普通にあること。おかしなことではありません。特にプレゼントした商品が高額だった場合、回収したい気持ちが強くなるのは誰もが持つ感情でしょう。では食事代を返せ、プレゼントを返せという一言の何が問題なのか。それは投資のルールに反しているという点です。回収できないリスクがあってこそ投資です。失敗した時に投資が回収できるなら誰も苦労しません。にもかかわらず失敗したから回収したがるのはあまりに自分勝手で都合の良すぎる話。別れ際こそその人の本性が現れると言います。つまり別れ際にせこい性格が現れたのです。普段はニコニコして優しい人であっても、実際は自分の利益のために人格者を演じていた可能性があります。投資の基本ルールを破るなら、付き合い続けたとしても別の場面でトラブルを起こしていたでしょう。別れ際、食事代を返せ、プレゼントを返せ、という人とは別れて正解、と考えるのが得策です。食事代を返せ、プレゼントを返せ、という恋人の心理を理解する。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その26。30代や40代で失恋した時の考え方。30代や40代で失恋すると大きな痛手に感じるかもしれません。結婚の夢が打ち砕かれ、新しい恋愛を最初からやり直さなくてはいけません。年齢を考えるとなかなか新しい恋人を作るのが難しい。女性の場合、妊娠できる期限も迫っています。時間が限られているため、もう交際も結婚も無理ではないかと思ってしまうかもしれません。しかしここでふてくされると恋愛運が逃げていきます。もう無理だと嘆いたところで何の役にも立ちません。卑屈になっていると暗い雰囲気が出てしまい、ますます異性が寄りつくどころか離れてしまいます。希望を持ってください。あなたの未来がどうなるのかはまだ誰にもわかりません。運命とはこれからのあなたが作り出す流れです。これからのあなたの行動次第で未来が作られていきます。もう30代40代と考えるのではありません。まだ30代40代と考えましょう。世の中を見渡すと30代や40代で失恋してから結婚した人は大勢います。その人たちは希望を持って積極的に活動したから縁に恵まれ結婚できました。不安や恐怖を感じることはあっても希望だけは持ち続けてください。過去を振り返りたくなっても振り返らず未来を見つめながらしっかり今を生きてください。泣くことはあっても元気を出そうとする気持ちだけは持ち続けてください。諦めずに前を向いていればきっと新しい恋人が見つかります。次に付き合う人こそ運命の人です。30代や40代で失恋しても次の恋を諦めない。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その27。人生では一度くらい裏切られる経験をしておく方がいい。恋人から裏切られると人間不信に陥りそうです。強く信じていた人から裏切られると全ての人まで信用できなくなりそうで悩まされるでしょう。悪影響が人間全体に影響しそうで自分でも怖くなります。確かに裏切られるのは最低の別れ方の一つ。しかし、全く無駄とも言えません。人生では一度くらい思い切り裏切られる経験をしておいた方がいい。全く裏切られた経験がないと人と接する時の考え方が甘いままになります。人から言われたことを簡単に信じるのは素直である一方、騙されやすい。何でも疑わず信じてしまうと最初は良くてもいずれ何らかのトラブルに巻き込まれるでしょう。裏切られたかもしれませんが、まだ命があるだけ良かった。別れた程度で済んで良かった、と思うことです。人間は表だけでなく裏もあります。裏切られた経験を通して人に対する見方や考え方が深まったはずです。一度経験しておけば物事を慎重に考えるようになったり、人を見る目が養われたりします。裏切られた経験があるからこそ同じ経験をしたくないと思い、慎重な考え方も身につきます。辛い経験の裏には成長が隠れています。裏切られた経験を通して気持ちも考え方も引き締め、今度の人生に生かすことです。そうすれば騙された経験も報われます。裏切られたくらいで腐ってはいけません。裏切られて人間不信になるのではなく、自分の成長に変えるのです。人生では一度くらい裏切られた経験をしておく。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その28。失恋が原因でパニック障害や自律神経失調症になることもある。失恋が深刻になると病気に発展する可能性があります。例えば、うつ病です。大きなストレスの影響を受けると脳がダメージを受けます。小さなダメージならすぐ回復しますが、大きすぎたり長期化したりして限界を超えるとうつ病を発症します。一度うつ病を発症すると回復までに時間がかかるようになります。 実際、失恋が原因でうつ病になった事例も多数報告されています。しかし、失恋が悪化して発展する病気はうつ病だけとは限りません。パニック障害や自律神経失調症になる場合もあります。パニック障害や自律神経失調症も大きなストレスが引き金によって引き起こされやすい病気です。自分の中で恐怖の大きさが限界を超えるとコントロールが効かなくなり、怯えが止まらなくなります。失恋による悲しさで食欲不振になったり、睡眠不足が続いたりすると、だんだん自律神経が乱れてきます。異変や悪影響が心だけでなく体にも及んでいるなら疑った方がいいでしょう。パニック障害や自律神経失調症には次のような特徴が見られます。パニック障害や自律神経失調症の特徴。めまいがする。吐き気に苦しむ。胸の鼓動が激しくなる。不自然な発汗がある。急に胸がドキドキして息苦しくなる。夜、なかなか眠れない。食べ過ぎてもいないのに体調が悪くなる。いくつか当てはまるなら、パニック障害や自律神経失調症の可能性があります。パニック障害と自律神経失調症は症状が似ていたり、併発する傾向があったりするため、注意が必要です。幸いなことに、パニック障害も自律神経失調症も完治する病気です。大切なことは、早めに医療機関を受診すること。あくまで病気ですから、独断や自己流など、自分の力だけで治そうとするのは危険です。ますます、病状を悪化させてしまい、回復が遅れます。きちんと専門医による診察を受けて正しい治療をした方が、回復もスムーズで早くなります。体調にいつもと違った異変が見られたときは、早めの受診を心がけましょう。体調不調を謙虚に受け止めるのが、回復への近道です。失恋して、体調にいつもと違った異変が見られたときは、早めに医療機関を受診する。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その29。別れた人が夢に出てきたとしても、まだ好きとは言い切れない。別れた人が夢の中に出てくることがあります。特に、よくあるのが失恋直後。別れた出来事の印象が強いため、綺麗に別れられたとしても、夢に出てくることが少なくありません。別れた人が夢に出てくると、その理由が気になるところ。まだ好きだからではないか。まだ自分は失恋を引きずっている。本当は復縁を願っているのだろうか。確かに夢は潜在意識が現れやすいと言われています。まだ別れた人のことを振り切れていない可能性も否定できませんが、振り切れていないと断言することもできません。夢の役割の一つとして、記憶を整理する意味があると言われています。試験勉強中には試験に関する夢を見るように、失恋直後には失恋に関する夢を見ます。別れてからまだ時間が浅いため、別れた出来事の記憶が鮮明です。自分の中では出来事をまだ十分整理しきれていないため、夢に出てきます。失恋すれば誰でも別れた人について考えますから、夢に出てくるのも当たり前。したがってまだ別れた人のことが好きとは言い切れません。大切なのは夢を見た後です。夢に出てくるのはなぜだろう。本当はまだ好きなのかな。別れた人が出てきた夢のことをくよくよ考えていると、自分にストレスが増え、ますます夢を見続けることになります。別れた人の夢を見ても深く気にしない。日常生活で自分のやるべきことに専念しましょう。鮮明な記憶が上書きされていきます。自分の仕事に集中していれば、いつの間にか別れた人の夢も見なくなっているはずです。別れた人の夢を見ても気にせず、自分がやるべきことをやる。辛い失恋を乗り越える30の言葉。その30。失恋したあなたの様子を神様はじっと見つめている。失恋したあなたの様子をじっと見つめている存在がいます。神様です。失恋した後、あなたがどう行動するか神様は気になっています。くよくよしたまま何も行動しない人なのか。失恋に負けず頑張って立ち上がろうとする人なのか。人の本当の姿は普段はわかりません。人の本当の姿はトラブルがあった時こそ現れます。みかんをぎゅっと握ると中身が外に出るように、人もストレスが加わった時に本質が外に出ます。あなたの本当の姿を知るため、神様は天からじっと見つめています。失恋してもふてくされてはいけません。今こうしている時も、神様はあなたの様子をじっと見つめています。神様に恥じない行動ができているでしょうか。見られてもいい姿で頑張っていますか。まだ頑張っていなくてもまだ間に合います。これから頑張ればいいだけです。神様に見られていることを意識しながら、今すぐ行動を律してください。神様の期待に応えるよう、失恋から立ち直り乗り越えようではありませんか。できれば笑顔になって頑張りましょう。神様は失恋しても笑顔で頑張る人を応援します。笑顔になって頑張っていると、神様は同情してあなたを手助けしたくなるでしょう。神様から見られていることを意識する。辛い失恋を乗り越える30の言葉。まとめ。その1。恋をしていられたことに注目して、これでよかったと考える。その2。喪失感も孤独感も慣れるまでしばらく待つ。その3。その人がいなければできなかった経験が一つでもあれば感謝する。その4。 3ヶ月以内の破局は使用期間が残念な結果に終わっただけのことと考える。その後、言い過ぎてしまったらほったらかしにせず、できるだけ早めに謝っておく。その6、失恋してしばらくはいつもより交通事故に気をつける。その7、全く泣かない人ではなく、泣くべき時に泣ける人になる。その8、自分の中でため息を禁止する。その9、失恋したら花を買って部屋に飾る。その10、行動したい気持ちを出すために新しい服を買う。その11、自分の魅力を分かってくれない人とは距離を置く。自分の魅力を分かってくれる人に近づく。その12、背筋を伸ばして視線を上向きにする。その13、恋愛への気分を高めたいときはチョコレートを食べる。その14、別れた後は部屋の模様替えをしてみる。その15、気が済むまで思い切り寝て疲れた心と体を回復させる。その16、別れに悩んだときは別れの歌を3曲歌う。その17、別れがあっけなくてもイライラせず自分がやるべきことに集中する。その18、失恋できてラッキーと考える。その19、失恋しても挨拶だけは続ける。その20、社内恋愛で失恋しても挨拶くらい続ける。その21、失恋を笑い話にする。その22、クラブに出かけ思い切り踊ってみる。その23、失恋して無気力なら無力でもできることをする。その24、失恋して食欲がない状況を生かして健康の範囲でダイエットをする。その25、食事代を返せ、プレゼントを返せという恋人の心理を理解する。その26、30代や40代で失恋しても次の恋を諦めない。その27、人生では一度くらい裏切られた経験をしておく。その28、失恋して体調にいつもと違った異変が見られた時は早めに医療機関を受診する。その29、別れた人の夢を見ても気にせず自分がやるべきことをやる。その30、神様から見られていることを意識する。